おはようございます。10月に入りました。急に涼しくなりましたですね。昨日までは何か暑い日が続いていましたけれども、急に涼しくなってまた体調管理も難しいなというふうにも感じています。今日はまた初めての方もお二人ですね、来てくださいまして共に礼拝を守ることができますことを感謝したいと思います。またレギュラーの方で遅れている方もいらっしゃいますね。もしこちらに向かっておられるならばその足を早めてくださいますように主に願いたいというふうに思います。今日の御言葉マラキ書というねそういう題がついた聖書の箇所だったですね。あまり皆さん普段読まないところではないかなというふうに思うんですがいかがでしょうかね。あ、そういう本あったな、そういうふうに思い、そう言われてみればっていう方もいらっしゃるかもしれません。このマラキ書というのはこの旧約聖書の最後の書物ということになりますね。そして実はこの旧約聖書と新約聖書は私たちの持っている聖書では1枚めくればもう次は新約聖書マタイの福音書ということになるんですけれども、実はこの間には400年間の時間が流れています。マラキという人を通して神様が語られてからそれからイエス・キリストがいやその前にバプテスマのヨハネが登場するまでですね400年ぐらいの時間が流れているんですね。その間は神様は沈黙しておられたわけです。どうでしょうか、皆さんがご自分の大切な人ご自分の愛する人とですね、これから例えば、海外転勤とかそういうことも今はありますね。1年会えない、あるいは5年会えない、あるいは10年会うことができないということが起きましたらですね、どうすりましょうか。どんなことを語るでしょうか。なんかやっぱりこれだけは言っておきたい、これだけは伝えておきたいっていうそういうことを語るんじゃないでしょうか。マラキ書っていうのは今申しましたように神様がこれから400年沈黙されます。400年間いわば会わない、そんな時に神様が語った言葉なんですね。確信は何かって言いますと、私はあなた方を愛してるよ、あなた方に私の愛を受け入れてほしい、あなた方は離れているかもしれないけれども私のところに帰ってきてほしい、それがこのマラキ書のですね言わんとしているところなんですね。そんな言葉の中から今日は一章の7節から9節をテキストとして司会者の方に読んでいただいたわけですけれども、どんな印象でしたですか。いや、なんかきついな、厳しいな、なんか怒られてるみたいだなと、そんな風にですね感じたかもしれませんけれども、でも実はこの言葉はですね私たちに確かに聞き方によればなかなかですね、重い言葉かもしれませんけれども、でもまた同時に豊かなメッセージを語っている箇所であるわけです。今日の聖書箇所、もう一度聖書をお持ちの方は開いていただきたいと思いますけれども、7節にあなたたちは私の祭壇にというふうにありました。祭壇という言葉が出てきました。祭壇というのは何なんでしょうね。開かなくても結構ですが、創世記の8章20節を見ますとですね、あの大洪水の後、ノアの家族8人以外の人々がみんな死んでしまった、そのような大洪水があったわけですけれども、その洪水の水が引いた後、ノアがあのノアの箱舟から出てきて最初にしたことは何かというと祭壇を築いたというふうに書いてあります。この祭壇という言葉は出てきませんけれども、アダムとエバの子であるカインとアベルも主に捧げ物をした、特にこのアベルの方はですね、羊を捧げたということが書かれていますけれども、これは創世記の4章ですけれども、いわば祭壇を築いたわけですね。 捧げ物をした、もちろん彼らは捧げ物祭壇というのは何なのか、なぜそんなことをするのかということを誰から聞いたのかというと、両親であるアダムとエバから伝え聞いたわけです。アダムとエバもこの祭壇を築いたことでしょう。ですからアダムとエバがエデンの園から追放されてしまった、それ以来罪のために追放されて以来ですね、ノアもそれからアブラハムもイサクもヤコブもずっとですね、この祭壇は築かれ続けてきたんですね。さて、そのような祭壇というのは何なのかと言いますと、まあ、いろいろな説明の仕方、言い方ができると思いますけれども、神様との接点、祭壇というのは何か、神様との接点ということができます。あるいはまたこのマラキ書の1章7節では、その最後のところで主の食卓は軽んじられてもよいというとありますけれども、ここでは主の食卓というふうに、まあ、言い換えられていますね。食卓っていうのは何か、それは一緒に食事するところです。家族が共に、あるいは友人と共に、まあ、要はそこで接点ができるわけですね。今日どんなことがあった、あ、そうなんだ、それは大変だったね、よかったね、しばらくぶりですけれどもいかがお過ごしでしたか、いや、こんなことがありました、あ、そうなんですか、うちの方ではこうです、まあ、そのような会話がですね、なされる、まあ、接点です。大切な人が人であるならば、その食卓に出すお料理もこう腕を振るってですね、出すことでありましょう。まあ、いわばこの食卓でそこに集う人たちの関係が分かるということが言えるのではないでしょうか。まあ、素晴らしい食事でも、家族でですね、素晴らしい食事ばっかり毎日出てきているとですね、どうなんでしょうか。むしろ時々は、いや、時々じゃないですね、まあ、普段は、お昼ご飯であるならば、生卵と何ですか、鮭の切り身とかね、そうするとなんか微笑ましい感じがしてですね、まあ朝からステーキが出たりしたら、またこれはどうなんだろうというふうなことかもしれませんけれども、やっぱりその何気ない出されたものにすごいこうその家族の親しみ、結束を感じたり、あるいはゴージャスなたくさんの品々が出されたことによって、このお客さんが大切なお客さんなんだということが表されたり、まあそういう場所であると思うんですね。ですからこの祭壇、あるいは主の食卓というふうに言われているその場所を見るならば、そこに何が捧げられているかを見るならば、私たち一人一人とあなたと神様の関係が分かるということになるわけです。あなたが神様をどのような方というふうに考えているのか、あなたがどのように神様と関わっているのか、あなたにとって神様というのは一体誰なのか、あるいは何なのか、祭壇はそのことを表す場所であります。神様は祭壇を見れば、あなたが、民がご自分のことをどう思っているのかが分かるとおっしゃるわけです。そしてこのマラキ書を読みますと、神様は当時のイスラエルの人々についてどういうふうに言っておられるのか、どう分かっているよというふうに言っておられるのか、それはその時代の人たちが神様を軽んじているということがよく分かると。あなたたちの祭壇を見ると、あなたたちの準備する食卓を見ると、あなた方が私を軽んじてるっていうことがよくわかるというふうにおっしゃっているんです。それがこの6節の最後のところにあります。我々はどのようにして皆を軽んじたかと人々は言うけれども、逆に言うと神様はそのようにおっしゃっているわけですね。さて、彼らの捧げ物を神様はまた 汚れたパンというふうにも言っているわけですね。汚れたパンを捧げておきながら、我々はどのようにしてあなたを汚しましたかという7節にあります。汚れたパンってどんなんですかね。皆さんもパン好きでしょうか。朝食はいつもパンですという方もいらっしゃると思いますけれども、皆さんはそこに出てきたのが汚れたパンですと言われたらどんなパンを連想しますか。カビが入っちゃった、そういうパンでしょうか。あるいはなんか、まあ、パンは腐るっていうのか知りませんけれども、まあ、腐ったそういうようなものでしょうか。必ずしもそうではないんですね、当時の人たちの捧げ物。だから、いやそんなものは捧げていませんよというふうに一生懸命この民は言っているわけです。じゃあ神様はそれでもいやいやいや、あなた方の捧げ物は汚れているではないか、いやそんなことはありません、私たちは熱心にもうねちゃんとした動物を捧げています、いやいや汚れている、そういう会話です。どういうことなんだろうか。何が問われているんだろうか。何をもって汚れているって神様はおっしゃってるんだろうか。それはその人々が捧げている、まあ、当時は動物をですね罪の犠牲として捧げたわけですけれども、その動物の、まあ、あの品質と言いましょうか、そういうことを言っているのではなくて捧げる心を言ってるんですね。あなた方が捧げている動物、あるいは捧げ物は本当に立派なものかもしれない、高いものかもしれない、だけれどもそれは汚れている、なぜならばあなた方の捧げる心が誠のものではないからだと、こういうふうにおっしゃっているのです。さて私たちは、このですね動物を捧げたりは今はもうしませんですね。ですけれどもこのマラキを通して当時の人々に語られた言葉は私たちにも語りかけられているのではないかというふうに思います。私たちは今問われています。あなたは汚れたパンを神様に捧げてはいませんか。そういうふうに私たちは今問われています。さてそれでは私たちにとっての汚れたパンというのは何なんだろうか。まずわずかばかりの捧げ物ということです。余り物、それを捧げる、そういうことなんですね。余り物って何でしょうか。まあ捧げ物は献金だけではありませんけれども、分かりやすいので献金を例にしてみます。皆さんは、まあ、月のお給料なり、あるいはまた年金生活という方もいらっしゃいますけれども、皆さんはどうでしょう。まず神様への捧げ物をその中から取り分けているでしょうか。それともまず衣食住の費用、通信費、遊ぶお金、そのようにですね、必要ではあるでしょうけれども、でもまず自分のためのお金を取り分けてですね確保して、それからいくら残ったということでその中から献金してるでしょうか。いくら余った、じゃあここから、あるいは余ったものをと献金しているでしょうか。まずは老後の蓄えを確保して、そしてこれだけだったらまあまあ痛まないかなということで献金しているでしょうか。まあそんなことはないと思いますけれども、もしそうであるならばその捧げ物は神様にとって汚れたパンだ、汚れた捧げ物だということになるんです。まあでもおっしゃるかもしれませんね、いやでも現実に生きているわけだから、まあそれはね、そうかもしれないけれども、なかなかそうはいかない。まあ、そのことについては少し後にお話してみたいと思います。まあこれは今献金が分かりやすいからと申しましたけれども、例えば時間でもそうですよね。自分が楽しい時間をまず過ごして、遊ぶ時間をたくさん取って、そして残り時間で祈ろう、今日はちょっと時間ができたから教会でも行ってみようかな、それは 汚れた捧げ物なんですね。2番目に汚れたパンとは何か、取引材料として捧げられるもの、まあそんなことはこれも皆さんないと思いますが、取引材料として捧げるようなものは神様は汚れたパンだとおっしゃるのです。つまりどういうことかというと、神様を動かすためといいましょうか、私はこういう願いがあるんです、こういうふうになりたいんです、私は捧げますからそうしてください、何かこういただくための捧げ物、何かまあこう言ってはちょっと語弊があるかもしれませんけれども、お賽銭のような捧げ物、商売繁盛、無病息災、家内安全、交通安全、それを保証してほしい、そのようにしてほしい、だから私は捧げます。でも病気になりました、あなんだせっかく捧げたのに、まあこういうような取引材料としての捧げ物は汚れたパンなんですね。でもこれはですね、私たちキリスト者も注意しなければならないことだと思います。やっぱりどこかこう見返りを期待するっていう思いはなんかこうすっと心に入ってくるっていうことが あったりしますよね。なんかこうですね、こんなに献金してんのに、こんなに祈ってんのに、でも何かこうね、その応答がないと、なんだこれはというふうになることがあるのではないでしょうか。今日の霊想は出エジプト記からですけれども、あの航海が分かれて、海の水が分かれて、そしてイスラエルの人たちがそこを渡っていった、すぐそばに追っ手が、すぐ後ろに追っ手が来ている、エジプトの軍隊が あの奴隷たちを取り返さなきゃ、我々は間違ったことした、追ってきたそこをですね逃れるために水が分かれた、エジプトの人たちは追ってきた時にその水がまた元に戻って、そしてイスラエルはあの追っ手の脅威から救われた。その時にもうみんなですね喜んで、ハレルヤハレルヤ、この方こそが私たちの神だ、もうねもう興奮してハイになってですね、そういうふうに歌ったんですね。でもそれから数日でしょうか、少しこの荒野の中に入っていくと、いやエジプトの時はいろんなおいしいもの食べてたよね、ここには何もない荒野じゃないか、水すらもないじゃないかと、いろいろなことを言ったというふうに記録されています、ね。まあ、あのハレルヤが取引材料というわけではないでしょうけれども、でも現実はそういうものだということです。今日本当に素晴らしい神の恵みを見た、でも私たちは毎日毎日花火が上がるようにですね、いや素晴らしいことが起こった、いやハレルヤだ、いや嬉しいな、あ神様おられるというわけではないんですよね。今日の修法をもう一度霊想のですね後半のところを見ていただきたいんですが、詩編の42編、これ後で読んでいただきたいと思いますけれども、この中でこの詩を作った人は、なぜうなだれるのか私の魂を、なぜうめくのか、あのこの方こそ私の神というあの賛美の言葉とはまるで逆の言葉を、まあ、うめいています。神様は一体どこにおられるんですか、神様は一体あなたは私を見てくださっているんですか、神様は一体私をこのほったらかししてるんですか、そういう思いが彼の中にあります。でもその思いに押しつぶされそうになりながら、この詩編の作者は、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ我が救いと、というふうに言っているんです、ね、このなおが大切ですよ。神を待ち望め、私は告白しよう、御顔こそ我が救いではないんです。状況を見るとまるでそういうようなね、この真逆だけれども、光は見えてないけれども、でもなお私は待ち望もう、なお私は告白しよう、そういうふうに言っているのです。まあちょっとですね、今日は霊想の方まで行きましたけれども、どういう現実があってもその中で私たちが神様が必ず支えてくださっているという事実を信じるということ、これが汚れていないパン、 これが本当の捧げ物、神様が喜ばれる捧げるものだということです。もちろん癒しもあるでしょう。祈りました、癒されました。もちろん道を開いてくださるということがあるでしょう。祈りました、すぐに聞かれました。商売繁盛しました、新しいお客さんが、ね、できました。そういうこともあるでしょうけれども、でもそのためにですね、こう私たちが捧げ物をするのではないということなんですね。ある時イエス様が10人の人を、ね、癒されたんですって。みんな喜びました。10人の人もね、お医者さんいろいろ言ったけどもね、治らない、もうねあっちで医療費かかり、こっちで医療費かかり、もう大変だと、もうねこう貧しくなってしまった、それでももうなんかね、もう全然治らない、希望がない。その10人の人をイエス様は癒したんですね。でもその10人のうち1人だけしかイエス様のところにお礼に来なかったというふうに書いてあります、新約聖書に。どういうことなんでしょうか。9人の人は確かに祈りました、癒してください、神様。でもその願いはですね、ただ癒されればそれで終わってしまう祈りだったんですね。だから帰ってこなかった、癒された、ああよかった、なかなか効くじゃんみたいな感じでしょうかね。でも一人だけはね帰ってきた、そしてイエス様のところに戻ってきてお礼を言ったと。それはね、ただね儀礼を尽くしたとかね、この人は礼儀正しい人だとか、そういうことに終わることではありません。その人一人がそのただ癒されるとか、ただ願いが叶うとか、そういうことの奥にある主との深い交わりを知ることができた。他の9人は確かに目は開いたかもしれないけれども、はい、そこで終わりということだったということなんです。そして神様は、またこのイエス様はその帰ってこなかった9人、残念に思ってるんですね。私が癒したのは10人ではなかったのか、他の9人どこ行っちゃったんだというふうに言っています。その時のイエス様の気持ちはどんな気持ちだったでしょうか。ね、怒りでしょうか。そうではないです。残念な思いです。その奥に私との交わりがあるのに、というその残念な思いです。さて先ほどの問いに戻りたいと思いますが、余り物を捧げるのではない。まず最初に取り分けて捧げる。それが時間であれ、あるいは金銭であれ、あれ、あるいは私たちの持っているこの持ち味、タレントというようなものでもそうですね。そして献金であるならば、捧げて何の影響もないような、何の痛みも伴わないような、そういうですね、はした金ではなく、余っちゃったお金ではなく、そうではなく、ちょっと意味のある献金をしようではないかというふうに、申し上げたいと思います。そしてそう、主は生きておられるんだ、主は必要を満たしてくださるんだという、その信仰を持ってね、捧げる。それが神様が喜ばれる祭壇に捧げられたパンということにはなると思うんですね。でも現実を考えると、ということでしたね。さてさて、どうでしょうか。このマラキ書の3章の10節というところを見てみましょう。3章の10節、先ほどページを開いている方は2ページ来るんでしょうかね。3章の10節にこう書いてありますよ。これも神様の言葉ですが、10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみよと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。聖書はね、神様を試みてはならないって言ってるんですね。そうでしょ。イエス様が40日断食してですね、その後悪魔がやってきてですね、いろんなこと言いました。この石をねパンに加えてみたらどうだとか、いろんなこと言いましたね。イエス様はそれに対してですね、いや、神を試みてはならないと書いてある、こういうふうにおっしゃったですね。だから大原則は神を試みてはいけないんです。だけれども唯一許されている試み、試しがこのことっていうことになりますね。 私を試してみようというふうに言っています。この10分の1とありますけれども、10分の1の捧げ物とありますけれども、これはどういうことかというと、きっかりですね、100円だったら10円、まあそれも10分の1です、もちろん。でもそれ以上に余り物ではない、意味のあるものという意味です。ですから必ずしもこの10分の1というふうに考えなくて結構です。意味のある捧げ物をするために、私はね、この10分の1ではなくて5分の1捧げますという人だっているはずですよ。あるいはまた逆に、私は10分の1、いやそれはね、私はそんな収入はないので、まあ30分の1、これでも意味のあるものなんです。素晴らしい捧げ物ですね。ですから、あ、10分の1、あ、そうか、そうすると10で割った、電卓どこだっけ、そういうふうに考えなくてもいいってことです。そうではなくて、それが何分の1であれ、ね、2分の1であれ、3分の2であれ、あるいは100分の1であれ、私にとってこれは余り物ではない、意味のあるものなんだと。額の問題ではない、思いを込めて、つまり神様は私を見てくださっている、神様は私の必要を知ってくださっている、神様は私の必要を満たしてくださるという信頼を込めて捧げる、これがポイントなんです。それは経済生活のその部分だけじゃありません。この、まあ、献金というのは確かにお金ですけれども、そこに私の人生、それを神様は見てくださっている、私の道、今こんなことがある、あんなことがある、今大変だ、でも神様は必ず全てを益に変えてくださる、そういう信頼を込めて捧げる、まあそこにですね、その金額にその思いも込めて捧げる。そうすると神様は何とおっしゃってますか、必ずということですから、例外なく、私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうと。イエス様もマタイの福音書の中でおっしゃっているじゃありませんか、あの三条の水訓ですよ、何を食べようか、何を着ようか、そう思い悩まなくていいよと。日々のやりくり、老後の備え、まあそれもね、大切なことかもしれないけれども、それを第一にするとあなたが思い煩いが来るよと、あなた思い煩うことになるよ、これ足りるだろうかね、いくらあったら老後足りるんでしょう、3000万円、あそうなの、じゃあ無理ですねっていう話ですね。でも本当にそうなのか、もっとかもしれない、わからない。でもおそらくです、私はね、想像するしかないですけれども、3000万円持ってる人は多分ね、いやこれじゃ足りないんじゃないかって思ってるんじゃないかと私思うんですよ。あと少しね、持ってないと不安だというふうに思うんじゃないかなと僕思います。あるいはまた5000万円持ってる人、まあ、あれ政府発表じゃないってなんか取り消したみたいですけれども、いや3000万円それ足りるわけない、5000万円でもちょっと足りないというふうに思ってるんじゃないかなと私は思いますよ。ですから、つまり何が言いたいかというと、日々のやりくりと老後の備え、まあ大切なことでも、それを第一にすると思い患いますよっていうことです。でも私たちは全能の神、私たちを愛してくださり、皆さんを愛してくださり、そしてあなたを引き受けてくださった神様が私たちの神様ですから、思い煩う必要ない。マタイによる福音書6章33節ちょっと開いてみましょうか。そうでしたね、マラキ書が新旧約聖書の最後の書ですから、ほんのちょっとめくるともうマタイですよね。その6章の33節、私たちの新共同訳では11ページになりますけれども、31節から読んでみましょうかね。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。そう、これを大事にすると思い悩むことになるんだなと。それは皆異邦人、つまり神様を知らない人たちが切に求めているものだ。あ、私もそうだったな、神様がおられる、そのことを知らないときは、自分で自分のことを何とかしなくちゃ、もっと貯めなきゃ、これで大丈夫かな、 そんな感じだったなと。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方にあなたに必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。今日のメッセージに即してここを読むならば、今日のメッセージに即してですよ、言い換えるならば、何よりもまず祭壇を築きなさい、そしてあなたの捧げ物を捧げなさい。そうするならばこれらのもの、私たちの、まあ、ここでは物質的な必要ですけれども、精神的な必要も霊的な必要も皆加えて与えられるから、そういうふうに言っているのです。皆さんの捧げ物はどうでしょうか。神様への信頼を反映していますか。もしいやそうじゃなかったなという、そういう方がおられたとしたならば、このマラキ書の一章の9節こう言っていますね。今神が恵みを与えられるようひたすら神に許しを願うがよい。遅いことはないということです。いや今までそうだった、私もクリスチャン生活40年50年、まあ誰かのこと言ってるんじゃないですよ、40年50年、まあ、長いけれども今まで、そういうようなことしてなかった。まあ遅いだろうな、もう40年経っちゃったね。これから長く信仰生活してももう40年はないかもしれない、もう遅すぎるなんてことはありませんよっていうことです。ひたすら神に許しを願いなさい、今変えなさいと、悔い改めなさいと、主が私を引き受けてくださっているっていう事実をもう一回確認してごらんなさい、そしてあなたの祭壇を築き直してごらんなさいと、そういうふうにおっしゃっているのです。何度か申し上げましたように、捧げ物というのは献金のことだけではありません。時間、それから賜物、あなたが持っているもの、いや私たち自身、あなた自身を捧げる、そういうことですね。そしてそれは実はですね、いやなんかそうすると窮屈になるんじゃないだろうか、不自由じゃないかなんていうふうに思われるかもしれませんけれども、実は本当に豊かになる秘訣がここにあるよとこの聖書は言っているのです。天の窓を開いてね、天の窓を開いて祝福を限りなく注ぐであろうって、そういうふうに神様はおっしゃってますから。ですから人生の秘訣はここに書かれてるんですよ。献身ということです。神様への献身というのは何かというと、神様への、いや神様の愛のうちにまず生きること、そして神様への信頼に生きること、ね、100% そうはいかないかもしれない、疑ってしまうかもしれない、あるでしょう。でも疑いが起こるということは信頼しているということの裏返しだと聞いたことがあります。だから私たちはですね、ああ疑ってしまった、ああ失敗したではなく、それでもそこを乗り越えてなお神の御顔を求めよう、なお神様は私を愛してくださる、そこに立って歩んでいくということが人生の秘訣なのです。一言お祈りをさせていただきます。